御神会一つ、我が心の角で我が身を打つこと。円満な心、それは満月のような昼を欺くばかりの妙光の状態である。暮れの闇から三日月ぐらいの光が半月と半月とだんだん神様のおかげで縁を増していくのでなくては妙高とは言えない。生き神金光大臣とはまん丸い妙高光り輝く状態を言うのである。心に光をということでしょうかね。その心に光をいただく、それこそ妙光というのでしょうか、明光というのでしょうか。どういう心になれば光がそういうふうに光り輝くことができるのか。まん丸い妙光光り輝く丸い心、師匠大坪宗一郎氏は円生法ということを教えてくださいますね。愛楽理念、これはいわば円生法も説いているわけですね。まあそればかりではありませんけれども、円生法というのも中にある。その円生法とは、円は1円2円の円ですけれども、丸いということですね。生は生きるということですね。いわば丸く生きる方、生き方というのでしょうか。そういうことになりますね。心を丸く丸くしていこうというわけです。この神様は人間氏子の心を丸丸しようとしておられる神様だと教えてくださいます。天地金の神様ですね。人間の心がまあ角張っているというのでしょうか。まあイメージしていただくと分かりますね。角角の心だと。まあ金平糖というのがありますね。甘い砂糖菓子ですかね。その角のようなのがいっぱい出た丸い球に、その角のようなのがいっぱい出ているお菓子ですけれども、いわゆるとんがり帽子と言いましょうかね、がいっぱい出ているわけです。ですから心が尖っている、心が尖っているから、あっちを突き刺したりこっちを突き刺したり、まあいわばその人の心に突き刺すというのでしょうか、人の心を乱すというのでしょうかね。そこにまあ争いというようなものも起こってくるのでしょう。そのうまく言葉で定義をしたりということはできませんけれども、なんとなくイメージしてもらえればわかると思いますね。その丸い心、心が丸い人、なんとなくわかりますね。その丸い人と同士では争いが起きようがないわけですけれども、その心が尖っている人、ギスギスしているというのでしょうか、人を刺したり責めたりという、そのとんがり帽子ばっかりの人、いわば心が尖っている、丸くない、そういう私どもの心の状態では、やはり人を傷つけたり、またこちらも傷つけられてしまうというようなことでしょうかね。その金平糖を例えば丸くするのにいくつかの方法があると思うのですが、まあ概して2つありますね。一人の人はその金平糖の尖っているところを切り落とすわけですね。いわば尖っているところを切り落として丸くする。確かにそうですね。尖っているところを切り落とせば 悪くなる通りですね、という生き方の人もあります。かと思うと、まあこれは発想の転換というのでしょうか、そのとんがっているところに何かを詰める、まあ例えばそのとんがっているコンペイトーをまたさらにお砂糖の中にでも入れたとしましょうか。そしてそのいわゆるくぼんでいるところにを詰めてしまう、そして丸くすることができる。まあ削ってしまって丸くするのは少し形が小さくなりますが、くぼんでいるところに詰め物をして丸くするという生き方だと一回り大きくなりましょうかね。ある意味私どもがそのとんがり帽子の尖っているところを削ってしまうというのは、ある意味においてその私どもの我情我欲私利私欲というようなものを取り外すというようなことではなかろうかと思いますね。なるほど、我情我欲を取り外してもそこに丸くなることができる、いわばとんがりをなくすことができると、もう一つその埋めていく、その谷と谷を埋めていく、そしていわばとんがりをなくすというのは、こちらは私どもの心がいよいよ大きくなるということではなかろうかと思いますね。私どもの心が小さいからトゲトゲがあるわけですね。ですから心が大きくなる、一回り大きくなる、二回り大きくなる、大きくなればそのトゲトゲをもう、まあ、埋没してしまうというのか、トゲトゲを中に入れ込んでしまって丸くなることができると、まあイメージ的に言うとそういうことになるのではないでしょうかね。今朝いただきますのは、師匠が五晩年におっしゃっておられたというのか、その心境を語っておられるのが、助かりの輪を広げたし、常に我が心にあるを。この最後の我がどういう意味なのか今でも分かりませんが、助かりの輪を広げたしと、そのそれは常に我が心にあるよと、私どもの我が心、自分の心という意味ではもありましょうけれども、ここで師匠が言われる我が心は、教祖様が教えてくださる和らぎ喜ぶ心という我が心ですね。また師匠はそれこそ最晩年でしょうか、神様からあなたがこの世に残すとすれば何を残すかと問われた時に、師匠が我が心だと、そしてこの世でも我が心を求め続け、あの世に行っても我が心を求め続けるとおっしゃっておられますね。その我が心というのは、先ほども申します、和らぎ喜ぶ心と書く我が心ですね。神様の願いは人間氏子の真実の助かりにあるわけですけれども、その人間氏子が助かるということが第一だ。ではその助かりというのはどこにあるのか、また助かりというのは一体何なのか、人間が真実助かるというけれども、真実助かるということは一体何なのか、どういうことなのか、いわばどういう心の状態が助かりの心の状態といえるのか、ということでありますね。なるほど、私どもの願い事が叶う 思い通りにことが運ぶ。今までああしてほしい、こうしてほしいという人がそうしてくれなかった。しかしその人がそうしてくれるようになった。ああ助かったということになりましょうね。重いものを持ち運べなかった、これを神様がまあ誰からか持って運んでくれたら、ああ助かりましたということになりますね。いわば私どもがこうあってほしい、ああ、あってほしいというその願い事が自分では叶わなかった、それを誰からか助けて手助けをしてくださって叶えてくれた、そこに助かった、助かりましたということになるわけでしょうね。解けない問題を解いてくれた、困っていることを解決してくれた、助けられた、助かったという助かりがあります。しかしそれが真実の助かりでしょうかということになると、どうもそうではないようですね。また問題が起こってくる。そしたらまた、ああ困ったな、どうしたことだろうかといういわば心に悩みを抱くというのでしょうかね。難儀を感じるということが、まあ日日がある意味難儀の連続ということにもなってしまうのかもしれませんね。神様が私どもに願われるその助かりとはどういう助かりか、私どもの願い事が叶うことによる助かりもありましょうけれども、そこばかりではない、そこにとどまるものではない。そこにとどまっていたのでは、その助かりというものが私どもの願い事が叶うことによる助かり、そこだけに、そこまででとどまっていたのでは、私どもの助かりというものは一生涯真の助かりは得られないということになると思いますね。なぜなら私どもの願いが願い通りになるということはあまりありませんからね。まあ小さな願いはその通りになるかもしれませんが、大きな願いを持った時に、例えば億万長者になりたいとか、それこそ何ですかね、スポーツ選手でも金メダルを取りたいとか、いわばそういうある意味自分の能力とものがあるとすれば、その能力を超えたものを願うことがあります。身よく身勝手でもありましょうね。画商画欲私利私欲、それは叶えられないものがありますね。むしろ叶えられないことの方が多いかもしれません。ですからその私どもの願い事が叶うところに感じる助かりを求めるだけの信心では、本当の助かりはなかなか得られない、到達できない、真実の助かりには到達できないということになりますね。しかし神様は、天地金の神様は人間氏子に助かりを与えたい、教祖様に世間に何本も難儀な氏子があり、取り次ぎ助けてやってくれと頼まれた。この助かりも、私たちは最初は私たちのまあ難儀をしている、それは願い事が叶わないというのが大抵の難儀のもとですからね。その、ね、願い事が叶わない私たちの姿を見て、神様が教祖様に取り次ぎ助けてやってくれ、いわば氏子の願いを叶えてやってくれというふうにしかいただきませんけれども、大概そこどまりですね。しかし神様が人間を助けたい、取り次ぎ助けてやってくれというその助かり方は、氏子の願いを叶えて助けるという助け方もありましょうけれども、そればかりではない。それこそ教祖様が最後に、まあ最後、いよいよ最後ではありませんけれども、いわゆる信心のステージ という意味においての最後という意味ですが、それはやはり天地書きつけということになりますね。生神金光大臣天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。この天地金の神一心に願いという、ここが一つちょっとくせ者ではありますね。願と書いてあります。これを三大金光様が確か願えと読まれたと聞いたことがありますが、願ですから、天地金の神一心に願うと読んでも読めなくはないわけですね。願えと読めば、これは氏子が願うことを神様が求めておられるというふうにいただけますね。これを願うと読めば、天地金の神様が氏子に願っておられるともいただけますね。まあ、その両方が相まった時に、お、素晴らしいものが生まれるのだとは思いますが、まさに生神金光大臣様を通して天地金の神様に願えとか、天地金の神様も願っておられる、願っておられるということでもありましょうね。まあ、いずれにしろその願う、願いと言われるその内容は何か。それは、おかげは我が心にあり、ということですね。普通は、通常は大抵、おかげは我が心にあり。これをひらがなでいただきましたり、音だけでいただきますと、おかげというものは私どもの心の中にあるのだ。まあ、神様でしたか。おかげは神から出ると思うな、我が心から出ると思えというような見教えがありますね。やはりそのおかげというもの、ここで言われるおかげとは、それは私どもの願い事が叶うというおかげだと思いますね。病気を治してほしい、商売を繁盛させてほしい、人間関係を良くしてほしいといったような、そういうあらゆる私どもの私利私欲、牙城牙腹からの願い、それが我が心 にあるのだと、我が心から自分の己の心の持ちようでいただくことができるぞと通常はいただきますね。もう少しよくいただくと、それは和らぎ喜ぶ心にあるのだと、それは教祖様が我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くとおっしゃっておられますから、その通りに、いわば願い事が叶えてほしかったら和らぎ喜ぶ心になりなさい、和らぎ喜ぶ心になったら願い事が叶うよというふうにいただくわけですね。ところが神様の願い、本音はどうもそうではないように思いますね。神様の本音は、おかげは我が心にあり、おかげは我が心にあるのだ。私どもの心の中にこの言葉からイメージするのが二つあります。我が心になったらおかげがいただけれるのだ。その我が心でおかげが生み出されるのだ。という響きですね。イメージです。と、もう一つは、おかげは我が心にあり、我が心そのものがおかげだと。いうイメージですね。響きです。さあ、教祖様は、神様は、そのどちらを私どもに伝えようとされたのだろうかと思いますが、私は、おかげは我が心にあり、それは我が心そのものがおかげだよ、すなわち私どもが我が心になる、だから 我が心になることを願いなさいよと神様がおっしゃっておられるように思うのですね。そしてそのそれこそいついかなる時でも和らいでおれる心、いついかなる時でも喜んでおれる心、これが我が心だと師匠は教えてくださいますが、なるほど、そのいつどういう中にあってでも和らいでおれる、喜んでおれる心、これこそまさに助かりの世界ではないでしょうかね。あれが欲しい、これが欲しい、おかげが欲しい、難儀だ、困った、何とかして欲しいと、まあ心がイライラモヤモヤしているときはとても和らいでおれ、喜んでおれる心ではありませんからね。それこそ神様任せの心、もう右になろうと左になろうと神様お任せいたしますという、やはりそういうままよの心、死んでもままよと言われるそのままよの心ができなければ、なかなかいついかなる中にあってもどういう中にあってでも和らいでおれ、喜んでおれる心というのはいただけませんね。そしてもしそこに和らいでおれる、喜んでおれる心があるいただけたとするならば、それはまさに助かりの世界にいるということになりましょうね。ですからその我が心そのものがもうおかげなのですね。いわば真実のおかげ、真実の助かりの世界ということになりましょうね。そういう真実の助かりの世界であるところの和らぎ喜ぶ我が心を今月今日で頼めいというわけですからね。神様が人間氏子にもたまおしき持ってほしい心、それはどういう中にあってでも和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を持ってほしいのだと、それこそがまさにおかげの、まあ真骨頂とでも言うのでしょうか、おかげだと、我が心そのものがおかげだということになりますね。そしてその我が心をどうやったらいただけれるのかというのが愛楽寺念に説かれているわけですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。